はい、6月8日木曜日18時1分になりました、オリジンアワーのお時間でございます。本日木曜オリジンアワーロータリーでございますけども、お相手、難しい、今日のオリジンアワーロータリーは、木曜オリジンチャンプルーのオリジンアワーロータリーでございます。よろしくお願いします。もう
伸ばし棒がいっぱい、ハイフンがいっぱいだ、
まあ、この前の時間はいつも通りの、オリジンチャンプルー木曜日をこの3人でお送りしてたんですけど、今回のオリジンアワーロータリー、今ねオリジナの若手が、あのじゅんぐりじゅんぐりでロータリーしてやってましたけど、今回ですね、あのこの木曜オリジンチャンプルメンバーでそのままもう1時間という、
はい、
だからあのさっきね、あの僕らのオリちゃんの方にメールも来てたんですけど、オリちゃん木曜日 あの2時間スペシャルということでやってるんですけど、まあでもちょっとねちゃんと一回締め、
ね、まあね、
オリちゃんを締めて、
でまたオリジンアワーとして
またスタートするんで、でそのオリジンアワーとしてのスタートはやったことないから、緊張してしまって
硬い
アワーはしてしまった、
硬いね
僕もちょっと緊張してます。
なんでちょっといい声になってるんですか急に
ちょっとマイナーチェンジしてます
。はい、というわけで、本日は、木曜オリジンチャンプルーのオリジンアワーロータリーということで、
はい、よろしくお願いします。
お相手はですね、木曜オリジンチャンプルーでも回し役だったからこっちでも回し役よろしくって言われたともきと、
はい、劇団オゼ2代目頭新垣しめと、
はい、隣に新谷さんがいて嫌な秋山ひとみです
や
めようや、よろしくお願いします
よろしくお願いします。
そういつもオリちゃんはあの、ね、
秋山さんが
トモキの隣であのオペタクもやりながら
こういう、ね、
やるんですけど、近づくな、
見てこれね、
フェーダーを上
げたりとか、やだやだやだ
このこのユーストの画面上でやってほしい、ユーストの画面上で画面でユーストの画面上で
さあ楽しんでいきましょうよ、本当に。
わまあでもやっぱオリジンアワーなので、今回はオペレーターにあの、大城さんがついてくれてまして、よろしくお願いします。
テンション下がった
あのね、先ほどジングルの話があったでしょ。で、まあ、今も聞いたら、はい、女性の方がなんかやられてますよね。
セブリエイフォーゼロFM ナーっていうセブリエイポイゼロっていうやつね
俺さこういうの聞いた時ちょっと笑けてくるんだけどあの歌詞にない歌ってあるさ、例えばさ盛り上がって
ラララみたいな
ワオとか言う例えばマイケル・ジャクソンが多いんだけど、うん、アオとかなんかさ、
はい、歌詞にないとこでも歌ったりしちゃう
カラオケで、カラオケでも歌詞には入ってないけど、CD には音として入ってるみたいな、
それをだからカラオケで歌うときに全再現してちゃんと言うやつ
言うやついるよねただ俺ねあれね、どんな状況で生まれたんかなってよく考えるんだけど、例えば俺なんかだったら、稽古してて生まれるのがあるさ、
はいはいはい、
でそれ台本にないアドリブになるんだけど、ああいう人たちってレコーディングしながら乗っていって音が出てこの音そのまま使おうかみたいになるのかな。
ある程度でもやっぱ
マイケル・ジャクソンに関しては、途中なんかいろいろ言うのは全部リズム取るためとかタイミングとかのために
別にテンションではない
じゃなくても自分のこの曲を聴いて 100% で歌うためにアオって言ったりとか、
あーなるほどね、
ダッシュキチュンみたいなとかも全部そうあのリズム取ってると、
あ、俺ねテンション上がってるだからね、こういうの聞くとおかしい、ちょっと笑けてくるのよ、もう
あれ
もうすごく乗ってるなと思って
カラオケのでも機械によってはカッコで一応なんか、はい、あーみたいな AH で、
う
ん、
AH とか MM でうんみたいなのとかね
っていうのとかも、
は
い、
UN でうんみたいなのもあるし
もあるしで、多分ねコードね、バックで流れてる音楽があるから
ダースティーディンダーみたいなのもあるし、
うるさいなもう、うるさいなもう、
特にカラオケでってさあのめっちゃさあのうまいわけ、カラオケうまいんだけど、はい、めっちゃ冷静に歌う人っているさ、はい、そういう人がこういうね青とかもねあの、丁寧に歌われると、はい、どういう反応していいかわからないよね。いや、もう、どんだけ乗ってるのみたいな。
気持ちよく歌ってらっしゃるなって、一緒に、
イェーイって
盛り上がってあげればいいんじゃないですか。
そういうところちょっとね、はい、気使いますよ。繊細、繊細ですからね。
よく言うよね、酔っ払ってなんか、うん、仮面の前であの、べったりくっついて歌ってる人
が。シアさんみたいに言う人もいれば、うん、逆に、いや、そこ歌わないんかい。 ていう人もいるから、あそこお前歌わないんだったら俺がって急にそこだけマイク持って歌う人もいますし、ここまで歌えよみたいな。
俺そのタイプに近い。
めんどくさ。一番めんどくさ。
歌うとるタイプに近い。
撮って歌う
んし。しゅうさんだって普通に人の歌でも、あ、俺これ好きっつって、誰誰入れたの誰誰って言いながらマイク取るよ。
勝手に歌い出したりとか
も。でね、俺今までそのミュージカルやるまでは、うん、ハモリってできてる人だと思ってたの。
ああ、ちゃんと、
ちゃんと、ハモリを相手が歌ってる時に、はい、邪魔しないように俺できてると思ってたの。うん、そしたら本物のハモリをミュージカルの時に知ったら、うん、あ、全然違うわと。
よかったね、気づいて。うん、
勉強になったよね。だからカラオケで今はなるべく歌わないようにしてるよ。本当に。
邪魔をしないように。
邪魔をしない。
あ、じゃあ日付変更戦の時に、あの、邪魔してたやつは、次の日付変更戦の打ち上げの時はないってこと、
ね、もうないです。
ないね。
お。
オッケーっす。
うん、邪魔してたら、邪魔したらもう飛び切りして
くる。あれ歌ってる時に加藤さやかが、ヒーってずっと言ってました。
怯えるぐらい
なんだ。大丈夫大丈夫羽ばたき学園大丈夫って言ってた、ずっと。
怖い怖い。
今来たかと。
はい。
うん。
何の話だった？
何の話でしょ？ジングルの話からね。
そうですね。
だからそのジングルで聴いてても、
うん、
FM なーってこう、いやーあるさ、ね、拳っていうんですか、
ビブラート的な。
ビブラートだったり
なんかこういうのもなんかこの人なりの表現なんかなって思うとちょっと、あれ、おかしいの 笑ってしまうという
か。だから
も
う確かにだから、今までは。
バカにしてたんだ。
バカにはして
た。今まではずっと、もうそのジングルの曲。
気持ち悪気持ち悪
いや、いいじゃないですか。でもそれがアーティストたち、アーティストさんたちのやっぱテンションの上げ方とかも、自分を出すとこではないですけど、そこでもまたあの、なんていうんですか、自分の色が出せるところじゃないですか。すごい、だから僕のさっきのダラスティーラーみたいなのじゃないですけど、うん、そこにすごい人いるじゃないですか。
あ、
まあ、その
要は本編よりそっちの方がすごいだろって人いますよね、
うん、あのスキマスイッチの奏でっていう曲の全部終わった後とか、
うんうん、
どんなだったかな、なあなあなあなあなあなあなあなあなあなあ、イエーイ、イエーイ、
癖がすごい
ぐらいまで、
癖がすごい
ぐらいまでいきますから、長い長いってなる。価値表示消えてから長い。
カラオケとかでも、だからライブバージョンみたいなのがたまにあってから、
ああ、ね、
音が違う時とか、このテンポが違う時とかあって、うん、自分が歌いたいのはこれじゃないみたいな。
うん、じゃあ逆にだから、そのライブの DVD とかも持ってて、見てて、うんうん、その歌い方とか見てる人は、うん、それ、自ら入れたりするんで、間違えてとかじゃなくて。
うん、だからなんか、あれですよね、本当の歌手の人がカラオケでやったら点数低いって。
あ、
自分のね。
そうそう、この、なんかこのノリっていうかがなく、ね、できないから、うん、で、カラオケはもう本当にちゃんと音じゃないですか。
音を取ってから
やるから、ちょっとこう音がずれたりとか、やっぱリズムが違ったりすると減点になっていくから。
だ、オーヤンフィーフィーさんとかがカラオケ自分の歌歌ったら、全然点数取れないと思うんですよ。うん、
ええー。
いや、もう歌う時々によって、全然変わりますからね。CD の、やつで聞いたら、ラビーソーバーって言うんですけど、うん、あの、ライブとかになると、ラビーソーバーって
言われて。食べてる。
はいはいはい。
食べてる。
僕これ昔、オーヤンフィーフィー漫談っていうのでネタでやったんですけど。
すんげえ細かいとこついてくんだね。
はい、最後のモノマネで、この細かいモノマネ。ライブバージョンと、なんとかの、あの、その、シングルの、うん、ラブイズオーバーの違いっていうやつで、やったやつなんですけど。
すっごい狭いとこにある、あるあるネタだな。
だ昨日それこそ、うんうん、あのうちのお店のガナハベースに、うん、まあ、1日店長的な感じで、
あ、はいはいはい、
アイモコの、うん、アイローさんが、は
いはい、アイローさん、
本当に10時オープンから、うん、昨日まあ4時に閉めたんですけど、4時まで、
う
ん、もうずっとカウンター立って、あの働いてくれたんですよ、うん、出勤してやってくれて、まあ、お客さんもだからアイローさんが来るっつって、うん、あの来てくれた方とかで、アイローさん乾杯しましょうっつってやって、うん、カラオケしようって流れになったんですよ。でも、うん、アイロさんはやっぱり歌やってる人だから、うん、いやいやいやっつって、うん、もう言ってたんですけど、僕らはもうみんなでわーってカラオケやってたら、あゆむさんも上手いし、うん、でお客さんにも上手い人いっぱいいて、うん、お客さんとかがめちゃくちゃ上手かったんですよ、うん、ビブラートとかもなんかプロみたいだねってアイロさんも言うぐらいで、うん、歌っててうずうずしたのか分かんないですけど、入れ出して僕も歌う、
頼んでないのに
まあでもみんなで点数勝負しようっつってやったんですけど、うん、アイロさんはもう抜群に このなんていうんですか、やっぱり
工程、音の工程の取り方とか工程
も取るし点数も取るんですよ、うん、したらその中にいるまた歌うまい人のお客さんの一人が、うん、アイロー&タカの時代の、
はいはいはいはい、
青い海、
はいはいはい、はい、
アユムが好きなやつだよね、
はい、そう、うん、披露宴でも歌ってもらったやつを入れて、うん、うわ懐かしいっつってアイローさんも、まあ披露宴で歌ったんだけどみたいなくだりとかもあって、うん、その人が歌ってたんですけど、アイローさんも歌い出して、
あ、じゃあもう本当に今。
後ろで、なんかアイローさんも口ずさんで歌ってたんですよ。うん、懐かしいな、つって。したらもうその人が、歌ってください、つって。
お
ぉ。お願いして、って言ってたけど、って言いつつマイク取って歌い出すっていうくだりになって、それも点数つけてたんですよ。うん、もう、完璧で、ビブラートとかついて、84点ぐらい取って。うん、結構な高得点取って。だから本人でも取れる人は取れるんですよ、ちゃんと。
まあまあまあね、だから。
多分 本物というかもう歌唱力、まあね、やっぱね、あの噂ですよ、噂とかでそういうゴシップ系というか、うん、なんかそういうので見るけど、うん、やっぱ生歌とシングルだと声が全然違うみたいな人とか、
あ、まあ、ちょっとパソコンでね編集とかもかかるし
っていうのも聞いたりとか噂でですよ、うん、噂で本当にあるかどうか知らないですけど、
ちゃんと歌ってる人いっぱいいますよ、
そういう人がだからやったら、そうカラオケで点数取れないのかなとかっていうのはね思ったりするんですけど、だから
前路さんに関しては絶対そんなことはない、
いやもう本物だったなと思って、みんな感動して途中めっちゃ盛り上がってブワーって上がっていくと本当にゾワーって鳥肌立って、あーすげーっつってもう拍手喝采で大盛り上がりで、
めっちゃうまそう、
いやもう最高でしたよ、
シャさんあれガナハベースいて点数勝負しましょう、
しましょうよ、
めちゃくちゃうまいよ俺今まで最高得点92点、
私もそんぐらいは取ってます、
あのね真島正俊のね、はい、アンダルシアに憧れてって歌があるの、昔のマッチがねコピーしたんだけどね、わかりますよね、お城さんね、これ有名ですもんね、俺らの世代、めっちゃいい歌なの、
聞いても全然ピンときてない、
全然ピンときてない、
そうなの、イタリアのマフィアの歌なの
にゃにょよって
にゃにょよ
皆さんの得意になるのは何ですか、
僕なんかな、
なんだろう、
何ですか、
よく歌うのはドリカムと綾香、
あードリカムいっちゃう、
うん、で多分点数取れる点数っていうか歌い慣れてるのは綾香のワインリングロード、
ね、ああなんか歌ってるな、
小袋とのやつ、
そうそうそう、だからこれ歌おうとさ深夜さんが俺小袋のとこやるっつってからなんかさハモろうとするわけさ、超邪魔、
あとお前なんか鬼塚千尋歌うよな、
あ鬼塚千尋歌いますね、月光とか、うん、ああいうちょっとああ いうちょっと暗い曲が好き、でもやっぱあれは歌うときはこうちょっと人選ぶよね。
まあまあまあ、まあ、
ちゃんとこれ歌っても弾かないかなって思いながらちゃんと歌いますよ。
ヒット歌うとき直立不動っていうか立ってから歌うから結構存在感がでかいんだよ。あのカラオケのちょっと薄ぐらいなんかでこうやって歌うと。
だ立てって言われて立って、うん、ノリノリ人の人とかをノリノリで歌うさ。う
ん、曲がノリノリだったらイエーイとか言ってなんかステップ踏みながら歌うのか。うん、
でも音がノリノリで歌がノリノリでもノリはしない。
なんか乗らないイメージだね。
うん。一応だから、ちょっと発声の練習も兼ねてるみたいな感じがあるから、一応立ちはするけど。
だから、鬼塚千尋とかだったら別に直立で歌ってても、うん、雰囲気的にわかりますけど、ノリノリのやつはノリノリで歌ってほしいかな。
ともきさんは
僕何歌うんかな、僕、その、だからカラオケの点数勝負とか最近よくやるんで、うん、何歌ってもお前お気に入ったなって言われるんですよ。
ああ。
お気に入ったつもりないんだけどなとか、これ点数の勝負で入れたことないんだけどっていうやつとか。
どういうのを歌ったらお気に入ったってなるの、
なんだろうな、僕の場合。
流行りの歌ってこと？
流行り？
いや、流行りのみんながよく歌ってるやつとか、海の声とか歌うともお気に入ったって言われるし、あの、ひまわりの約束とかね。あの、
ちょっとしっとり系というか感動系の歌を歌ったらお気に入ったって言われるし、
僕がポルノグラフィティとか歌ってもお気に入ったって言われるし、
うんうん、あ歌いやすそうではあるからね、
そうでじゃあみんなが懐かしいやつってこち亀の昔の あの
アニメもねなんかあれだね、なんか笑い
オープニング曲のやつとか笑いにゃしたっていうか、うわ、懐かしいってなるじゃないですか。うん、っていうので入れたらお気に入ったなって言われたりとか。
なんかハワイのさ、歌とか、なんかあったら。
だから僕今もう新しい歌を仕入れようと思って、いっぱい入ってるんですよ、今携帯に。
平井さんとか。そのために
でも一時期そんなのあった。なんか結構年上の人とカラオケ行ったりとか、うん、いろんな世代のカラオケ行く機会があった時に、やっぱ今のと歌ってもわかんないしって言って、うん、その時代の歌とか、ちょっと上のだから演歌っぽいのを覚えたりとかする時期もあった。
歌謡曲とかから
あったけど今1995年から2000年ぐらいの歌しか歌えないな。
あ
だから僕それで多分一番僕が知ってる古いのは、まあ、さっき言ったオーヤンフィフィもそうですし、うん、あと徳永さん、レイニーブルーとかね、壊れかけじゃない方、
レイニーブルーとの渋いね、
はい、最後の雨と中西康さんのね、
はいはい、最後の雨にね、
とか、あと、あれ、誰でしたっけ、話したくはない。
あ、ティーブラン。
あ、ティーブランだ、うん。話したくはないとかは、うん、僕、全く世代じゃないけど、訴えるようにはなりました。はい、
俺らの世代ですな。
話したくはつって。ちょっと寄せて、低めの声にして。
今の、その何、カラオケはさ、もうやっぱさ、あれなのよ、すごく整ってるのよ。俺らの時代のカラオケってさ、本当に何もなかったからね。
あ、
歌も
歌うだけ、あ、歌の曲が揃ってない、
曲自体も、うん、そんなね、うん、3ヶ月に1回ぐらいじゃないかな、新しくなってたの。
なんか前にツイッターでちょっと上がってて、なんか俺が知ってるカラオケボックスと違うって言って画像が載ってたんですけど、うん、このなんて受付の小屋があって、うん、もう本当にこう一個一個小屋になってるカラオケボックスの写真があったんですよ、
うんうんうん、
まあ、言ったらちょっと言い方悪い仮設トイレみたいな、まあ、もっと広いですよ、うん、な感じのがこうポンポンポンポンあって、で受付やったらじゃああんたたち一番ねって言って、
はいはいはい、はい、ありましたよ、
ね、そうで、うちも田舎だったんで、うん、中学ぐらいまではそんなだったんですよ、
うん、
中学高校ぐらいまでは、はい、でからあ今の子とか、まあ、やっぱちょっと都会の子は知らないんだと思って、
うん、
あんな1時間今だと一時間一人ね、500円とか。うん、だけど、一部屋一時間1000円とかだったんですよ。
うんうん、
だったりとか、一曲100円とか。
はいはいはい。もう。
ちょっと今ね、今だったらカラオケバーみたいな感じですけど、うん、昔はあんなだったから、やっぱりちょっと行きづらかったのはある。
あ、でも一部屋一部屋の方がやる、琉球大学の近くのピーターパンってところはそうだったし、コテージみたいなね。
西原でしょ、
うん。で、あと、カラオケバーガールさん、オロクのね、はい。あそこもそうだったよね。
そうですね、まだ、一部屋。コンテナの時の部屋が。
うん。
あ、まあ、知ってる人は知ってるのか。
大人数で友達と行けば割り勘して安くでできるしとかはありましたけどね。
いや、カラオケね、今すごいっすよね。なんかおかまちゃんが応援してくれるとか。でもだからもうね、採点中のあの言葉が気になってダメなんですよ。
ああ、審査員風
に。なんかそうそうそう、もうちょっと、うん、もうちょっと頑張ってみたいな。
はい。
とか、なんかあの言葉を、そうそうそうそう、なんか、もう90点までもう少しみたいな。うるさいよやと思いながら。
言ってわざわざ言ってくれるとかね。
そうそうそうそう。
採点のやつが、一個まあ、メールというか、
はいはい、
大城さんから、
うん、
歌のアレンジについて、
うん、
僕は上田正樹さんの悲しい色やねという曲が好きなのですが、うん、この曲が発売された1982年のバージョンと、
うん、
最近の歌い方ではアレンジが全然違っていてびっくりします。
う
ん、同じ歌を同じように歌うこととアレンジをどんどん変えていく歌手、皆さんどちらが好きですかと。
ああ、
俺はね昔のものが好き。聞いてみたいです。
そう、準備していただいたんですよ、その上田正樹さんの。まずは、
はい、
発売当初のバージョンです。ほう、
しっとりして、
ちょっとワンコーラスぐらい聞いてみましょう。
悲しい色やね。
あ、渋い、
うん、
うん、
かっこいい。
昭和57年ですね。なんで笑ってんすか。
かっこいい。
ちょっと長渕さんを禁欲した感じですね。長渕剛さんを、
あ、
なんかちょっと
似てますね。ちょっとハスキーボイス。
やっぱこのハスキーの声かっこいいですね。
一発目の出し方とかなんか。ハオみたい。
ああ
、
大阪ねんブルース、
あ
ー、
かっこいいな。
男の人好きそうな感じですね。
うん、そうだね。俺の背中ついてこいみたいな。彼氏とデートナウでこのバッグで書きてもらった
ら。俺ちゃんでね、
どんな年の人と付き合ってる。
そうだな。
いや、かっこいい。あ、これが1982年の、
うん、80年
リリースした当初の、まあ、だからほとんど
私が生まれる1年前だから、
ね、だから今サビの部分聞いた僕でも聞いたことある、
あーってなりはします。
この曲をそのやっぱそのなんていうんですか、歌番組とか あの過去の名曲みたいなので聞いたのはまんまこれですよ、
はい、
最近の 歌った様子というかのアレンジバージョンです。
あれ、
ちょっと待って、
英語、
もうね、前 MC というか前の先進屋さんがいた貸しないところも今
あれ、
あれ日本、今日本語、どうしたどうしたどうした、
あれ
ちょこちょこなんか入ってくるなんか空白を作らないようにしてますよね。
何言ってるか全然違うわ。なんか一発入るんだよな。言う前ね、ああみたいな。
手
数
が多い
です。手数が多くなりましたね。
タイト。なんかここが今のあれですよね。サビだったとこですよね。
サービス。
なんか男らしかった歌から一転した感じですね。男らしいついてこいって歌じゃなくなったね。
ちょっと酒場から。ちょっと高級なバーに、なんか、ちょっと格上げされたというか、うん、まあ、ちょっと宣伝。
もしくは、あの男らしい歌で歌って振られて、一人、行き着いた公園で、あ、プレゼホームみたいみたいな感じ。
だ意味が変わってくるというか、うん、だから、この、発売した当初から、このアレンジしてる、何回も。
歌ってる人も一緒です。
一緒です、一緒。本人が今歌われてたんですけど。
多分こういうのって、しかもあれですよね。ディナーショーとかで、この持ち曲だから、毎回歌うってことですよね。
毎回。だから、毎回。名曲でみんなやっぱわーってなる歌だから、めっちゃ歌ったっていうのもあるんですけど、間でどっか一回留学したんかなっていう、うん。
人生観変わってるよね、多分。女はついてこいから、
うん、桟橋っていう歌詞のとこも、うん、いや桟橋っていう、いやが入るとか、
違う何かの曲調を学んできたのかなみたいなね。
そう、歌い終わった後イエスってちっちゃく入れるとか、だから留学してきたんかなっていう、英語圏のとこに触れてきたんだろうなっていうアレンジがかかってましたけど、
この解釈の仕方ですよね、多分ね、この方の。だから多分、その、うん、よくさ、結婚したり人って変わるって言うさね、そういうのもあるのかな、もしかしたら。親父になった時の、こう見たい、みたいな。漫才とか芝居はどうですか、
要は重ねていくうちに、ちょっと初見で人に伝わらなくなったとか、
それも、
ありますよ。
うんうんうん、漫才とかに関しては多分お笑いに関しては特にやっぱ時事ネタとか流行りとかをその練って練って作った当時バーン売れたのも持ちネタとしてそれもまんまやっちゃうともう流行りが変わっちゃってるから変わるのでそのくだりをもう完全に差し替えたりその流行りのものみたいなのをだけをちょっと差し替えてまんまいけたりとかもありますし、
お芝居の場合はね、3年目4年目ぐらいからちょっとできるようになって自分でアレンジを加え出すとうるさくなるんですよ。
それは深夜さんの場合でしょ。
もう本当にもうね。
言ったらでも同じ芝居を何回も同じ役でやるってことがそんなにないじゃないですか。だからもう毎回違う役で違う芝居をやるっていうのはありますけど、だからこれはあれですか、同じ芝居をやってた場合っていう感じですか。再再演とかで多分一番多くやってるのってみんなの歌とかですかね。
そうだね、みんなの歌と、でも地球は別にないかな。
うん、結構
変え、でも本当に毎年やってるぐらいだったら多分変わるかもしれないですね。
やっぱでも同じでやっぱ、みんなの歌は、でもあれか、もう18年ぐらい前ですか、最初演。でも、スマップの曲とか入ってるんですけど、でもあれは変えなかったですもんね。
うん、だってあれ歌詞がね、すごいな。
変えたら、やっぱ、キロロとかだけど、変えたらやっぱ、芝居の意味が全部変わってきちゃうから、多分セリフ、その場を全部変えなきゃいけないぐらい、意味が変わってきちゃうので、伝わらない。15年とかだったらでも、多分、伝わらない。スマップって誰みたいな。
いや、そうじゃない
ですか。でも解散もされちゃった
し。なんか最近ツイッターで見たんですけど、その、ツイッターのまとめ記事みたいなの僕よく見てるんですけど、それの、すごい悲しかったことみたいなやつのまとめで、なんか、そのある新卒者の女の子が、そのカラオケ、それこそカラオケで、なんか、上司がカラオケで、80年代だかなんだかわからんけど、浜崎あゆみって人の歌歌って知らねえよっていう、っていうのを最近アップする。
だから浜崎とかが夏メロにもう入ってるわけよ。
もう入ってるんです
か。もう古いって。昭和のおばさんたちが歌う曲。
ええー、
う
ん。
平成のギャルの、あれですよ。先駆けの人ですよ。
あの方、平成の歌姫じゃなかった？
歌姫ですよ。
でももう今の高校生には分からん。
高田久美に変わり、高田久美が今もう西野カナとかに変わってきてるんで、知らないんですよ。浜崎とか。
マジで？
はい。っていうツイッターが最近あったっていうそのまとめに書いてあって、俺もそれ見て、って言っちゃった。
でもそれでも10年、15年ぐらいの話でしょ。
だから移り変わりがどんどん早くはなってます
ね。早い。早いな
ぁ。うわぁ、怖っ。
もう深夜さんとか生きる化石だよ、きっと。
どういう意味
まあでもだから一部だとは思うんすけどね、うん、その、うん、まあまあね、まあでも知らない人が多すぎるのか、まあね、一部だけ、あの、二十歳ぐらいで玉置浩二歌うやつとかいますから。
ああ、でもだから、お父さんお母さんの影響はやっぱあると思う、
ね。もうあるとは思うんすけど。
一緒に、あの、車で聞いてるとかね。
これ、
まあまあ、
これしか知らないです、みたいなこととか言ってたりするんすけど。玉置浩二歌うかなとか。あと、同じ、僕の多分1個上か2個上ぐらいなんですけど、お客さんで、あの、石原裕次郎歌う人がいるんですよ。
渋
っ。だから、どうしたってなる。それまでの歌とか、ガクトとか歌ったりするんですけど、
いきなり
めっちゃガクトを似てるすげえうまーって歌う人がいきなり石原裕次郎ですごい渋い歌歌い出すっていう。その差がすごすぎて。
お父さんとか
面白かったりするんですけど。
中学ぐらいの時に、まあ親の送迎とかで、車の中で尾崎豊とか、石川さゆりとか聞いてたから、その辺は逆に歌えるだから。お父さんお母さん世代の曲。で、その間がまたなくって自分たちの曲が歌えるとかだから。
うん、僕はお家で聞いてたのは、あの、サザンの愛の言霊とかの。時ぐらいの小学校入らないかぐらい。
いや、なんかまだ最近だよ。
の時なんで。
愛の言霊。
違う。言葉もあったけど。
いや、
は
い、はい、はい、はい。
音全然違った今。
いいでしょ。
びっくりした今。
俺なんかはね、送迎の時によく母ちゃんが流してたのはね、竹内まりやですよ。
ああ。
ゆうこ、あいっこしょっこりおこみたいな歌がある、
ね。若いっちゃ若いっすね。
うん、若い？
お母さんが聞いてたって聞いたら若い。
68。そんなもんか。
一番覚えてるのは愛の言霊ですね。
愛の言霊がお父さんとかお母さんのあれですよ。
まあでもまあその時に流行ってて、お母が好きだったんだと思います。で、お父が昔から好きなのを流すとかはなかったので。だから一応生まれてはいる年のその曲は、でもまだ物心もつく前ですから。
まあね。
歌の良さとかも知らないし。
そう聞いたらさ、今の子がさ、お父さんの送迎でこれ聞いてたっていうのはさ、もう いろんなジャンルからさ。
うん。
インディーズからも何から全部聴ける状態だから、みんながみんなもカラオケって行かないかもね。
まあ言ったら1枚の CD を大切にする時代じゃないじゃないですか、うん、CD 買わないから。
そうですね、デジタルのやつだし。だからもうショックだったのが、一応ラップとか僕も一応好きで聞いてたんですよ、うん、キックザカンクルーとかさ、
はいはい、懐かしいですね。
クレバとか、まあリップスライムもそうですけど、うんうんうん、そういうの聞いてたりとか、まあジャパニーズのやつとかで、うん、だったら聞いてるんですけど、最近の子に好きなラッパー誰って言ったらヒルクライムって言うんですよ。
え？あの人ラッパーなの？
ラッパーなの？
ラッパーなのっていう感覚じゃないですか、僕ら、うん。あっちからしたらラッパーらしいんですよ。
へー。
いや、ラップって言ったらキックザカンクルーとかクレバとかその辺だろ
う
って言ったら、誰ですかって言われて。
嘘でしょ。
ジブラとかだから知らないんですよ。
俺その世
代。キングギドラとか。
キングギドラです
。シアンさんの大好きな。
うん。ティーンティーンティーンティーンティーンティーンティーンで
しょ。誰かです。知らないですよ。
わからないんだ。
はい。
嘘でしょ。
ヒルクライムのあのおしゃれな感じの、うん、ね、なんか
女の子が好きそうな曲歌ってるイメージだけどね。
それを男の子の若い子たちもあれがラッパーっつってラップとして歌ってるんですよ。
へえ。
それちょっと切ないなと思って。
なんか違う。
なんかちょっと拗ねたね今ね。
なんか違いますね。これあのオリちゃんの時間にすいません、うん、来てたんですけど、うん、あの木曜オリジンチャンプルの時間に来てたんですけど読めなかったので読んでも大丈夫ですか。はい、うん、柴田隆博士さんよりいただきました。はい、うん、劇団オゼの7月はなんかやるんやな瞳と、うん、舞台の申し子ともき、荒垣の深夜、うん、そしてラジオの前のオーディエンス、
うん、
おいっすー、ほら柴田隆博士、
おどうし、お、ちょっと変わってきた、
悟空的なね。博士は今51歩手前を迎えるにあたって、
うん、
宮古島に来ています。
今日誕生日ですよね。
あ、そうだそうだそうだ、
おめでとうございます。
おめでとうございます。50なるんすね。
40、
でも50、
49か、でも50って、
うん、
見えんな。いやー、ね、暑いねと、
うん、
宮古がいいな、
うん、暑いといえば、うん、暑い盛りの7月に秋山企画でなんかすんねんな。
はい、
ともきも何やら浦添ですんねんな。浦添ではなくて、足火なんですね。沖縄市でやります。トーマの翔子も何やらすんねんらしいな。うん、暑いのに難儀やな。暑いから博士は行きませんけど、頑張りや。うん、頭は特にないです。
ないかい
一番近くにあるのに。
今週末あるのに。まあでも、宮古島行ってるからね。うん、本当に行けないやつは、行かないけどねとも言わないというね。触らない。触らないということで。
ツイキャスの方もいろいろいらっしゃって、
はい、いただいてました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
岩手のカンボジアさんからおりちゃん園長と、
はい、
はい、青い瞳のキャスバルさん、
う
ん、は
い、ありがとうございます。
こんばんは。
こんばんは。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あゆむさんかな、木曜リジアワーを一番聞いてなさそうな3人。
はい
はい
はい、
はい、
移動時間ではありますね。
私聞いてますよちゃんと。はい、いろいろいらっしゃってます。
じゃあ最近のやつは聞いてます ね、ロータリーのやつで、うん、はい、
はい、いらっしゃってます。ありがとうございます。
前回のリクエストも面白かったですし、うん、はい、ありがとうございます。というわけで一旦、はい、喋りに喋ってしまったので、うん、一旦 CM に行きまして、メールもお待ちしております。 origin@fmnaha.jp、すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に、今回はオリジン木曜オリジンアワーロータリーと、書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
はい、6月8日木曜日18時33分になろうとしております。木曜オリジンアワーロータリー、はい、本日は木曜オリジンチャンプルーがお送りしております。
はい、よろしくお願いします。一応毎回笑うね。
そうですね、はい、毎回笑っちゃいますね、これは、はい、ね、今 CM 中にね、うん、話してたんですけど、セブンイレブンが、うん、沖縄にもも
う正式に発表したって。
正式に発表されたらしくて、来ると。
セブンイレブンの会社が、セブン&アイか。
セブン&アイホールディングス、
ね。300店舗目指すみたいな。
やばいな。
なんで？
もうちょい早ければよかったのにね。
なんで？
まあ、ココストアがね。
ああ。
閉じて去年か、6月ぐらい。そのタイミングで、ちょうど1年前かな。そう。それがだって、ファミマとまあでも、
う
ん、
まあ提携っていうかね、
提携っていうか、まあ、ファミマとなったから買い取って、そのココストアがもともとあった店舗とかを全部ファミマにしちゃったじゃないですか、うんうんうん、その時にだから来てたら、そのもともとココストアのあった店舗というか、
まあ、そんでもそんなうまくはいかないんじゃない、分からんけど、
セブンイレブン、まあ、まあタイミングはね合わなかったと思いますけどね、
うん、単独で
かな、なんか、まあ、でもともとがセブン&アイっていう会社だから、うん、まあそこのセブンイレブンだけ来るのか、一応なんかデパートみたいなのもやってるから、それも一緒に来るのかは分かんないですけど、ちょっとごめんなさい、分かんない。
じゃあいよいよランチパックが、
あれは山崎パンだからまた別。
そう、山崎パンがやっぱ
セブンイレブンに置いてるって意味ではなくて、
そう、セブンイレブン
に多分下ろしてはいるけど、
セブンイレブンの一応パンとしてもああいう系のパンはあるから、もしかしたらそれああいう系のパンは来るかも。沖縄にもあるっちゃあるけど、
ね、ありますよね、今うん、コンビニのそのもうコンビニが出したみたいな。
そうそう、でも種類はそんなにランチパックほどない。
そのアーモンドクリーム的なベタなやつとか、あんこみたいなやつとか、
はい、でも俺できたとしても3ヶ月はいかん
流行りには乗らない
乗らない。
ちょっとニュースの方を読まさせていただきますね。コンビニエンスストア国内最大手のセブンイレブンジャパンの、小屋和樹社長は9日、はい、県庁で記者会見をし、うん、県内への出店を正式に発表表明する。
沖縄県庁でってことですね。
そうだね。会見を前に、尾長知事にも報告すると、うん、2018年にも進出し、あ、もう来年だ、県内全域で300店舗規模の店舗体制を目指すと。あ、はい、ということで結構300店舗、ファミリーマートとか今、
はい、抜粋して、
うん、一方県内コンビニ店舗数は沖縄ファミリーマート319店、
お
ー、
ロー
ソン沖縄212店で、
そんなもんなん
だ、合計531店、
めっちゃじゃあ作るじゃん。
じゃあ今よりも一気に来るんだね。セブンが300店舗を展開すれば現状の約 1.5 倍に急激に増加することになると。
いやいや、それはいいのか。だってあの今でもあのまあ言ったら競合というか、うん、ファミマとローソンがほぼ向かい合ってる状態であるとことかもあるのに、
私ローソンとローソンが向かい合ってる場所知ってるよ
とかもあるし、
ファミマ
もあるのに、
ひめり通りのところ、
そこにさらに300店舗セブンが来るんでしょ、3つ並んだりとかすることが、も場所はじゃあ散らべった方がいいですね、まんべんなくというか、
国頭村に100店舗ぐらい使うから、
だからちょっと少ないところにセブンはちょっと重きを置いてではないけど、
かもしれないけど。いやでも正直やっぱ楽しみ、セブンだけの商品が食べれるっていうのは楽しみ。
でもさ、そう言ってもさ、そこまで変わらんでしょ、うん、
変わる
何が飛んじゃったの、セブン
飛んじゃった。じゃあこっち来てから、うん、沖縄来てからやっぱ一気にあの食品数は増えてるんですよ、冷凍食品とか、うん、でローソンさんとかでもあるじゃないですか、はい、あのレンジでチンしたら、はいはい、でもやっぱそれは今内地に帰るので見るのはやっぱセブンイレブンは全然違うの作ってる。やっぱもうちょっと多分もうちょっと豪華というか、なんか洋食っぽいものが多い。
まあ、最近はそのねファミマさんだったりローソンさんもありますけど、う
ん、いやでもねダブルナッツチョコが食べたい。
まあ、全然わからない。
いやピーナッツとアーモンドを刻んで、もう一つのチョコに入ってるやつなんですけど。
今コンビニコーヒーもすごいじゃないですか。うん、でやっぱそれぞれで作り方とかあれが違う、はい。ローソンさんだったらもう注文したらあっちでピッピってやって出してくれる。うん、ファミリーマートさんだったら
その全部自分でやってる。
そう自分でカップだけ持って行って、うん、でなんか
まあ、入れてからレジで。
レジで。
はい。
私でも
あれだったよ。そうレジで入れてからじゃないですか。セブンイレブンってカップだけまずレジ持っていくじゃないですか、うん、しかも僕その奈良県にこの間行った時にライブ会場のすぐ近いコンビニがセブンイレブンだったんですよ、うん、コーヒー飲もうと思って、うん、行って、うん、コンビニコーヒーをセブンのやってみようと思って、うん、したらアイスとか売ってる冷凍庫に一緒にあの氷入ってるカップ
を、うんうん、
置いてあるんですけど、うんでアイスコーヒー用とか、うん、カフェラテ用みたいな、うん、でホット用とか、
まあ、ファミリーマートさんもそんな感じである
よね。そんな感じで置いてあるんですけど、うん、でも分かりやすく一個ずつ別々で明記しちゃったりするんですけど、うん、アイスコーナーの角にまとめられてそれが入ってるんですよ。で一応蓋には書いてあるんですけど、うん、なんていうんですかね2種類ぐらいしか見えなかったんですよ、うん、だから1個パンって取ってアイスカフェラテくださいって言ったんですよ。そしたらそれアイスコーヒー用だったらしくて、
うん、
これすいませんアイスコーヒー用なんですよっつって、えっつってアイスカフェラテ用があるんでっつって見に行ったらアイスコーヒー用の多分バーコードのついたそのカップでアイスコーヒーと書いてあるんですけど同じ形の同じので横にアイスカフェって書いてあるんです、
ね、
アイスカフェ用っていうカフェラテ用、うん、でもややこしいなと思ってアイスカフェラテ取ってはいっつってピッてしてもらってこの後どうするか分からないじゃないですか、うん、セブン行ったことないから、うん、で待ってたら相手もレジの店員さんも、
うん、なんでこいつ待って
んだ、うん、なんでずっと待ってるんだろうみたいな感じで言われてこちらに機械あるのでああっつって自分でカップ取ってやりに行ったらもうやり方が全然わからない。
私でもだから実家帰った時にレジの横にもカップも置いてあったんですよ。で、うん、ファミリーマートと一緒かと思ってファミリーマートは入れてから入れるじゃないですか、
あ、はいはい、
普通にホットコーヒー飲もうと思ってホットコーヒー入れて出したらお姉ちゃんと一緒に行ってたんですけどお姉ちゃんがずっとなんかはみたいな顔してて、うん、レジの人もはって顔するからなんでって言ったらお前何やってんのってカップまず買ってからコーヒー入れるんだよって言われて、うん、だからもう単純にもうなんかね
万引きしれーと
セリフで勝手にこいつ飲み出したって、
うん、ドリンクバー感覚でコーヒー飲もうとした人みたいなことになった
とかだし、
なんかこんな気持ちさせるんだと俺今セブンはちょっと反対
聞けないでしょ、うん、店員さんに。
そう、これね、
じゃあ反対派に
田舎もんが、田舎もんがや
ってる。セブンとかじゃなくて、うん、コンビニコーヒーのシステムを一緒にしてほしい。
あ、だから、まあ、
場所によってね。
そう、難しい。池
袋に行った時に、うん、ファミリーマートがあって、だから、うん、ファミリーマートセルフじゃないですか。はい、だから、自分、ファミリーマート寄って、コーヒー飲もうと思って、カップ探してもないわけ。うん、あれと思って、まあ、東京に住んでる子に、これ、どうすんのって聞いたら、まず、やっぱレジでカフェオレ。って頼んだらカフェオレ用のカップをレジでもらってから会計してから入れる。
で自分で入れに行く。
そうだからファミリーマートでも地域によっては違うわけさ。
ローソンさんのがいいもん。作ってくれ。
いやあれ待ってる時間より自分で入れたいんだけど。
作ってくれ。
こんなことだったらね、いやもしかコーヒーの専門のところ一人立たせばいいんじゃないかな。
どうします、すごいセブンイレブンがスタバ並みにクリーム抜きの、
いや
豆乳でとか。
沖縄のファーストフードのドライブスルーは優しいと、うん、特にマクドナルドっていう。
どういうことですか？
内地の人がやったらってことですか？
うん、来て沖縄のマクドナルドのドライブスルーとか、まあ、観光客の方がレンタカーとか、ああミルク入れますかとか、
今飲むんだったらもうそのまま手渡し、はい、あんまりしないらしいんです。
まあでもと多分統一なんでしょうね。わざわざ聞かないでもう別にドリンクも袋に全部入れて、はいはいはいはいはいみたいな。
そうなんだ。
そうなんだ、ね。
毎回確認してくれるっていう。
でもね、最近ドライブスルーよく使うんですよ、はい、稽古場行く前にハンバーガーを一つだけ食べたいなとか。
バイクで、
うん、バイクで、バイクで
ツーリングスルーではないと。
原付きで、
え、普通だよ
ドライブスルー、まあ、
うん、で
笑うけどな私
やるんですけど俺いつも単品でしか買わないわけ、
はいはいはいはい、
飲み物は持ってるから、うん、そしたらドライブスルー行ってさ、ブーンって止めて、うん、ご注文お願いしますとザーって言うのが、うん、ご注文お願いしますってなるさね、うん、で、あ、チキナー単品一つ、
チキナー
なんかチキナーみたいなのがあるよ、チキン、
あ、
うん、
あ
チキチーね、
あ、チキチ
ー、チキンチーズバーガー、
チャンプルでしょ、チャンプルだよ、
はい、お願いしますって言って、お願いしますって、うん、そしたら止まってるわけ、ずっと、
あ、何も言わないんだ、うん、はい、
あれと思って、うん、あ、すいません単品で一つお願いして、あ、はい、チキチ、チキチ、チキチ一丁ですね、って言って、はい、じゃあ、お会計どうぞって言うんだけど、なんか単品の場合はさ、もっと来るのかなって思ってそうなんじゃないですか、うん、もしくは俺がバイクで来てるから、バカにしてるのか、どっちなの、
あいつバイクで来た
ら、バイクで来たら、やっぱあの、画面が、モニターがあるから、
来て来て来て来て来てる来てる来てるって。
言ってこうマイクオフにして、え、来て来て、原付きで来てるやつ、すいません、あの、チキチ一つ、一つ、あー、すいません、お一つよろしいですか、お会計どうぞ、え、原付き来るぜ、原付き来るぜ、原付き、いらっしゃいませって言ってるかもしれないです
ね。一応待つんじゃないですか、やっぱ珍しいでしょ。
でも毎回なんかこの変な間があるのよ。だから、あれ繋がってないのかな、みたいな。
いや、多分
待ってるんだと思いますよ。
その待ってるのか、
そのなんか、
異常かどうか。
飲み物と、あの飲み物も S だけでいいっていう人とかもいるんで、うんうんうんうん、飲み物は S とそのバーガー1個だけっていう人とかいたりするから、バーガー1個頼む単品でしたらなんかまた続きがあると思って待つんですよ。だからあのチキチ1個単品で1つお願いします以上ですってもうこっちで言った方がいいです。
あ
の方がスムーズ。
じゃあ繰り返しっていうのはないんだね。チキチ1つ、あ、チキチ1つ、なんとかなんとかなんとかなんとか1つではないんだね。
はい、
ああ、わかりました。じゃあこれは僕
あれかもしれないです。だから考えてる人に対して逆になんか以上でよろしいですかって言ったら、もしかしたら誰かが今考えてるだろうって言ったことがあるかもしれない。ちょっと待
ってください。まだ考えてるんでって言うかもしれない。
邪魔しちゃ悪いなと思って。
失礼いたしましたってもなる。
この変なさ、優しさ、気の使いようがおかしい。しくなってんだね、うん、もうね、ダメですね。
だから口数の少ない男らしい人が言ったらずっと待つことになるじゃないですか。
ハンバーガー一つ。82
年バージョンの上田正樹さんが言ったらそうなる。
もうずっと
ハンバーガー一つ
だけ言って案内されなくてずっと待ってて、あっちも
悲しい。
まだもうない。
今言ったらでも違うんだろうね、うん、今言った
らで、以上でよろしい、マックシェイク、あ、もう一つあるんだみたいな、そういうのになりつつあるっていうね、ねえ、ありますから
ね、
こちら頼む側でね、だから、あ、以上ですって言ってあげた方が、ね、まあ丁寧かもしれない、
ね、店員さんに優しいと、はい、
したら原付きで来てるって笑ってたのも次回からは止めてくれるかもしれないし、まあ、笑うな、この人はいい人なんだ原付きで来るけどって言って味方になってくれる。
原付きで来たら笑うな私な二度見するはず。あ、
でも人によってさ、袋に入れますかって人と、うん、紙袋そのまま渡す人がいるわけ。
まあ、もうだからこれは気遣いだったりとかじゃないですか。
ただ毎回思うのは、最後に終わった後にじゃあお車を前にどうぞって絶対言うわけ、
バイクなのに、
うん、これはなんかそのマニュアルで決まってんのかな。
いや、まあでも一応お車じゃないですか、
うん、
なんていうんですか、二輪車とか、
まあタイヤがついてるからね、
はい、四輪車、自動四輪車とか。
あ、そうなの、うん、俺そういうところでちょっとマニュアル通り名と思ってたんだけど、
あ、
そう
じゃないんだ。お車とは一応言うんじゃない
ですか。お車、
はい、会計と商品渡すとこが別々なところあるじゃないですか。
あ、
あれがわからん私。
手前のやつで会計して、してじゃあそうそう、さらに先に進んで商品受け取りくださいみたいな。
なんか、お会計して待ってたら、あ、すいません、お車前にって言われて、えって言ってと思う。
前に、え、商品もらってないよって言っちゃいそうになりますもんね。
さらにやるのが、もっと、もうちょっと前の方で待ってくださいよね。
一番でお待ちください。一番でお待ちくださいとかね。一番が本当に、2メートルちょっと前に寄るだけとか、ぐらいのとこあるじゃないですか。一番はこのドライブスルーのレーンのそのまま前に行くだけとか。だったらここで待っててもいいじゃんっていう。
逆にだからめっちゃさ、遠いところにこう止めて待っててくださいって言われて、店員さんが雨降ってる時とか傘さしてくるわけ。え、もうなんかドライブスルーの意味っていう。
いいのにっていう。ここで待つよって。で、後ろが並んでるんだったら、一番とかに待たされるの分かるけど、いないんだったらここで待つよ、濡れなくて済むだろうって思いますよね。そ
う、なんかドライブスルーなのになんか店員さんが一番かわいそうな思いをしてるっていうね。う
ん、あなた方のためのドライブスルーでもあるんじゃないのかっていうね。
いろいろ思いますよ。
とんこつしゅうさんから、うん、ツイキャスで、うん、木曜の男子は細かいな。
うるさいと。
あ、そうなんだ。細かい。
意外と繊細、繊細なんですよ。
じゃあ、めめしい。めめしい。
うん、繊細。
繊細。本当にこれ言わせて、ともきも言ったけど、はい、繊細ですよ。
繊細なんですよ。
マジで言える。
男性だからってガサツじゃないですよ。繊細なんですよ、僕らは。
でも一つ言わせて、付き合いたいか付き合いたくないかって言われたら付き合いたくない。
いや、でもガサツな人とも付き合いたいかってなるでしょ。
間があるでしょ。
いや、間はだからどっちでもないっていうことかもしれないし、もう、ね。
付き合いたいか付き合いたくないかって言われたら付き合いたくない。めんどくさ。めんどくさ。
繊細すぎるのもめんどくさいし、うん、ガサツだと腹立つし、ね。腹立つし。わがままだな、女性は、おい。はい、はい、メール、もう一ついただいております。はい、木曜オリジン。
お、どっちでもいいように。
どっちでもいいように。しかもオリジンもひらがなでっていうね。ハイサイ。
ハイサイ。
二通目のつとむです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほど、うん、ファミマに行って買い物して、うん、20ポイントの札のドリンクを買ったと思ったら、うん、期限が切れてるやつし、2リート。
ああ。うん
まあ、この、
なんかレジのとこにあるや
つ。レジのとこにあって、20ポイントぐらいつくよとか、20ポイントで買えるよみたいな。だ あっちのカゴに20ポイントって売ってるのは、あっちに並んでるやつを20ポイントで買えるよっていうサンプルなんじゃないですか。
あははは
あ、なるほど。
だからサンプルのやつは、その、まあ、賞味期限切れたとかのやつでサンプルとして置いてるやつ取っちゃったってことじゃないですか、ね。ついでに、うん、ブラックサンダーシリーズのイケメンとグラノーラを買っていただきましたと、
うん。イケメン、うん、麺、
したら噛み応えがあって腹持ちがするみたいと。サンダーシリーズやカキピーも美味しいですよねと。
ああね、
先ほどもなんか情報聞いたんですけど、うん、今はどれくらいの種類があるんでしょうねということで。
何麺って麺が入ってんの？
いや、あ、多分麺がアーモンドと。
トモキさん遠いな。
アーモンドとなんていうんですか、あのスナック麺だから。
はいはいはい。
的なスナック麺みたいなのが入ってるイケメンサンダーっていう。
外国人やし。
そうだから。グラノーラの方は最近僕見ましたよ。
なんか、なんもう。
自然。
ブラックサンダーにこんなの求めてない。
ねえ、ブラックサンダーシンプルなやつでいいけど。フルーツ、
完全にこれも、だって本当にグラノーラさ。
そう、フルーツグラノーラの。
麦の絵と。
パッケージですよね。ね
フルーツに。まあだからよく朝ごはんに食べるやつでしょ？
うん。とか、やっぱ小腹空いた時にって、カロリーメイトとかと一緒に並んでるとこに並びそうなパッケージですもんね。
イケメンサンダー、イケイケライジン、イケてる美味しさ、オシャンティー。
オシャンティーっていうのが、ダセ。
なんか、
オシャンティーがオシャンティーじゃない。
うん、イケメンサンダーなのにダセ。サイナー。
それをキャッチコピーにするのが。
なんかゴールドとかもありますよね。
ゴールドなんかありますね。
だし、ブラックサンダーホワイトもあるし。
キラコとかもありましたよね。
あるねあるね。全然ブラックじゃねえっつ話だね。
あと何があったかな、俺なんか見たんだよな。
柿の種でしょ。なんかね、デラックスかな、なんかあるんだよ。なんか
アーモンド板チョコみたいなやつ。大きいやつ。
あ、大きいのもあるし、なんかアーモンドが結構入ってる。あ、これ美味しいと思ったやつもあった。
うわ、すげえ、こんなにあんの。
何何。
まず、普通の、うん、ブラックサンダー。
うん。
ブラックサンダーゴールド、
うん、
まあ、ブラックサンダーのいっぱい袋に入ってるミニバーっていうのもありまして、
うん、
ブラックサンダーダークマター。
はぁ、どうしたどうしたどうした、
そんな闇っぽいやつがあるんだ。
もともと黒いのに、
でピンクなブラックサンダーいちご味ですね、
うん、ピンクだし。
で、北海道、これは
あピンクもか、お土産でもらったね。
ピンクもいちごも北海道ですけど、白いブラックサンダー、
うん、
僕が多分前北海道行った時に、
はいはいはいはい、
お土産で買ってきたやつ、
ね、ちょっとまあネタ的なね
と、柿の種サンダーもありますし、うん、ビッグサンダー、その大きい板チョコみたいな、あ、北海道のお土産の新しいやつで、うん、メロンなブラックサンダー、うん、メロン
これ誰が商品名考えてるのかな。
で、そのグラノーラサンダーでしょ、あと、うん、東京サンダーってやつがあります。
え、
東京の雷おこしに、
あ、はいはいはい、
そのブラックサンダーのチョコが、
あ、ちょっと美味しそう、
あれされてる
やつ、ふがしみたいな、
そうだから、
ポン菓子みたいな、
これはそのお土産用みたいなので、その箱に入ってるんですけど、箱に大きい黄色い雷っていう字、だからまあブラックサンダーだし雷おこしだしっていう、
ああ、なるほど、サンダー、
来るべき 来るべくしてきたコラボなのかなっていう。東京サンダーっていう名前で、多分東京のお土産屋さんとかで売ってるんでしょうね。
なんかすごいね、
豊橋、こ
んなにいっぱいあるんだね。
豊橋ブラックサンダーミニバー。
え、まだまだまだ、いろいろつけすぎてよくわからん。
そう、豊橋で売ってるのか。
え、何が違うの？
わかんないです。
そういう地区、
見た目はそう一緒なんですよ。あのミニブラックサンダー、ミニバーと同じ感じ
の。そんなこと言って、そこで辺で売ってるやつは那覇ブラックミニサンダーでいいの？
うん、
西原ブラックミニサンダー。これ何すか？
ああ、有楽さんの、このブラックサンダーを出している有楽さんのやつか。
ホームページ。
はい。だから、なんか違う、これはブラックサンダー系ではないけど、ナチュラルハニー&ナッツみたいな。だから、ブラックサンダーのなんか、グラノーラサンダーの、なんかその、チョコかかってないやつのミニバーみたいな。
ああ、はいはいはいはい。こんなのもあるよ、的な感じ
です、ね。そういうシリーズ的な感じは一応あるみたいです。
こんなったら絶対飽きられると思うけどな。やっぱりシンプルな味をね、ずっと出すのがいいと思うんだけど、ね。
よく言うだけど、うん、あの、カントリーマームのカステラ味が一番わからん。
食べたことない。
で、なんか、お菓子をお菓子の味にする意味がわかんないじゃないですか。で、卵風味とかだったらまだわかるんですけど、うん、カステラ味って、あの、カステラはあの、ふんわふわも含めてのカステラじゃないですか。
うん、まあまあね。
なんで、どうした
なんかあれじゃない、ちょっと。迷ってたんじゃない企画会議、
はい、ありがとうございます。さあ、ね、メールいただいておりますということで、メール読みたいと思います。木曜オリジンアワー宛て、
はい、
木曜オリジンアワーの皆さん、大城くまさん、昨日も腹筋したふうみさん、お疲れ様です。
こんにちは。
旧具志堅市のポッドキャスター、偶然にもしていないのは俺です。
ありがとうございます。
さて、そんなことより小刻みさんとヒープーさんがちょっとした不祥事で FM 那覇を出入り禁止になり、いや、そういうわけじゃないですけど、
ね、結構前だね。
木曜オリジンアワーの MC がロータリー方式になりましたね。2リーと、ところで、うん、先月最初の放送はあのおじいが MC ということで、番組が始まる数時間前からSNS がざわつき、放送中もツイキャスが炎上、
はい、
翌週は MC が下里兄弟ということで若干安定しそうになり、うん、その次はグッドモーニングでフーミーさんのメールがグダグダ、うん、次の週は奈良野郎と検索さんで、うん、先週はリクエストでしたね。
そうですね。
カタカナではなくひらがなでリクエストですなどと、コンビ名とは無関係なトークでしたが、いや、コンビ名の話、
一番大事、
個人的にはいい仕事をしていたと思います。俺の勝手な概念ですが、
う
ん、木曜オリジンアワーはトークの安定感とテンポの良さとリスナーとの信頼関係が売りなのです。さて、グッドモーニングが良かったか悪かったかなんて今週の MC にとってはどうでもいいことだと思うので、うん、あとはプライベートで殴り合って解決してください、ね、怖い怖い、そのバイオレンスな、さて、うん、そんなことより今週の MC は元イソジン研究家のオリジンチャンプルのメンバーという 歯科衛生士らしいですね。そのグリーンみたいな、そういうことではないです。昨日からシックを我慢して緊張しているかもしれませんが、コーナーキックの裏話や道路交通情報センターの話など、うん、無意味なトーク頑張ってくださいね。
一切やらない。
いや、頑張ってくださいね。
頑張ろう。
ところで、先週もメールに書きましたが、ドクターストップでメールを休業中の俺が、うん、なぜ今週もメールをしたか分かりますか？先週送ったメールがツッコミ担当に読まれたからです。
ツッコミ不在で読んだんだ。じゃ
あもう言ったら、今まさに俺もそうなんですけどね。あ、写真撮ってください、ヤス。ティーチのね、お世話になってるヤスです。ありがとうございます。写真撮っていただいてます。ムービーですかね。うわーって演出入れてもらってますけど。先週送ったメールがツッコミ担当に読まれたからです、うん、ボケのスルー半端有馬記念。それでは作成時間と引き合わず納得がいきません。あれでは、うん、いや、納得がいきません、
はい、
ということで、今週こそは3年以上もオリジンチャンプルという深夜のラジオをやっているメンバーなので、いやいや、ツッコミに期待しつつ、とりあえず自己紹介しておきます。
知ってる知ってる
知ってるけどね。、ラジオネームは旧具志堅市の俺と言います、
はい、
意外かもしれませんが、うん、本名ではありません。
知ってる。
そして皆さんと同様、うん、うるま市出身です。
おい、あなただけ。
年齢は2桁です、
うん、知ってる。
趣味は内緒です。内緒にするとこじゃないけど、
ね、
夜の趣味も内緒です。それはそれでいいんですよ。一応5人家族の大黒柱です。
一応って、
あ、大黒柱といっても下の話ではありません。
深夜さん、
最近ハマっているのはパズドラとツムツムとソースをこぼすことです。ジャンル全然違うな。
めんどくさい。
血圧は上は110から130、下はそれ以下です。
まあそうね、それはそうです。
血液型はあの自己紹介に入れなくていいですからね。さて、俺の個人情報を9割もカミングアウトしたことで、
ね、
皆さんと低所得者の俺の距離が縮まったと思いますが、今後ともよろしくお願いします。
はい、お願いします。
最近何かと物騒な世の中ですが、気持ちとあれを切り替えて残り5時間頑張ってくださいね。
だいぶだ。
もう終わりますよ、はい、さて、前置きはこのくらいにして、個人的にもいろんな思い い出の詰まった木曜オリジンアワー、うん、もうアニヒアターは帰ってきませんが、皆さんの暴力でさらに素晴らしい番組にしてくださいね。さて今週は先週のメールをかなりコピペしてしまいましたが、うん、次回からはもう少し意味のあるメールにしたいと思います、はい、それと木曜オリジンアワーは MC がロータリーということで、うん、この番組だけはドクターの許可を得てちょいちょいメールしたいと思います。
ありがとうございます。
いやメールしたいと思います、うん、それではオリジンチャンプル8人で力を合わせて、
多いな
特にオープニングトークは頑張ってくださいね。旧具志川市の俺でした、かっこ細川隆史ということで、はい、いただきました。ありがとうございます。
俺さ一応私毎週聞いてるんでバレてますよ。
はい、
バ
レてます。僕も聞いてるんでロータリーになってか聞いてるんで、うん、本当に このメールの8割ぐらいまではもうほぼほぼコピペです。自己紹介の下りぐらいまで、バレてますけども、はい、ありがとうございます。はい、まあ、本当にドクターストップをかいくぐって、うん、ちょこちょこでいいので、はい、またよろしくお願いしますということで、早いもんで、
ね
まあ、木曜オリジンチャンプルも1時間やった後の、はい、もう1時間オリジンはロータリー、今日は木曜オリジンチャンプルのもうオリジンアワーロータリーでございましたけども、これ絶対噛むわ。
はい、来週6月15日木曜日のオリジンアワーロータリーは、はい、Kジャージの部屋をお届けします。
待望の
お楽しみ、
超マニアック、
待望のですよ。
いいな、
だって Kジャーさんは永遠のゲストですから今水曜オリジンアワーでも、
うん、じゃあ主になるってことですよね。
メインが Kジャージの部屋ですから、Kジャージさんになるということで、
ゲストで誰か呼ぶのか、そのゲストが誰が来るのかっていうことですよ。
そう、誰か呼ぶのか一人なのか、誰を呼ぶかにしても誰が来るのかお楽しみにしていただきたいなと思いますので、
はい、
はい、ぜひぜひ来週もよろしくお願いします、う
ん、はい、
というわけで、本日の、木曜オリジンチャンプルの木曜オリジンアワーロータリー、本日以上でございます。今日は木曜オリちゃん2時間スペシャル的な感じになったんですけど、
そうです
ね、皆さんいかがだったでしょうかということで、はい、また来週からはオリちゃん1時間やりますので、そちらの方もぜひ17時からよろしくお願いしたいと思います。というわけで、早いもんですがここで木曜オリジンアワーロータリー締めたいと思います、はい、お相手は、この後も僕も舞台出るので打ち合わせしてきます。ともきと
さあ本番ですよ。荒垣慎也と、
はい、劇団オズから秋山ひとみでした。
さよなら、
ありがとうございました。
また来週もよろしく。
ありがとうございました。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。